高濱真也の学校では教えてくれないお金の授業。この番組はインターネットビジネスを中心に起業家の卵を1400人以上指導し年商1億円稼ぐ高濱真也が誰も教えてくれないお金の稼ぎ方、増やし方についてお伝えしていきます。
さあ、で今回もやりましょう。お願いします。
よろしくお願いします。
今回は佐賀井くんと2人ですね。
はい
つまんないですね。
マジですか？そんな悔しいですね。
なんか前回僕の悪口大会だったって聞いたんです
けど。そうですね、まあ新さん来る前にちょっと、3人で話させていただきました。
なるほどですね。ちょっと僕も本当聞いてなかったんで、
はい、
ちょっと楽しみにしてます。
はい、楽しみにして
ください。この音声がリリースされるの、はい、何をやれてんだろうな。まあいいや。はい、で今回はですね、まあ、毎回ね、迷える子羊たちを僕がコンサルしてるんですけど、
はい、
今回は、うん、まあ、佐賀井くんといったらね、
はい、
山形の人ってイメージはみんな、持ってると思うんですけど、持ってないと思うんです。
そうですよね。
持ってないですね。はい、
そうですね。
彼、まあ、仮想通貨に結構詳しくて、で僕も今仮想通貨勉強してて、はい、いろんなコイン買ったりとかね、うん、あとはそのつながり、まあ、人脈を持ったりとかしてるんですけど、まあ、ちょっとその話をしようかなと思って、
はい、
うん、仮想通貨今いろんなね、話題もあるし、こう気になる人も多いと思うじゃないですか、うん、
はい、
なんかその話をしようと思うんで。
わかりました。
はい、で佐賀井くんって仮想通貨いつからやってんでしたっけ？
自分は2017年の4月からですね。
2017年の4月って言ったらもう1年以上前ですか？
そうですね、ちょうど
1年以上前ですね。そんな昔からやってんですか？
はい、
じゃあその頃ってまだね、ビットとかイーサとかがまだあんまり上がってない頃じゃないですか？
はい、
わあ、めっちゃいいじゃないですか。
そうなんですよ。
結構買ったんですか、その時に？
買いましたね、その時は。
だって奥行ったんすもんね。
一応奥行きましたね、一瞬だけ。
何気に送りビットっすもんね。
はい、
リップルでしたっけ？
リップルで。
リップルの送りビット佐賀井正人だったん
ですね。はい、ありがとうございます。
すごいなそれ、うん、多分その僕も1年前戻ったらちゃんと仮想通貨勉強して、
はい、
こう買ってたと思うんですよ、
うんうん、
ただ僕はその時情報、まあ、仮想通貨ってものが流行ってるってのは分かったんですけど、うん、なんかこう信じきれなかったんですね。なんかすぐ行動に移せなかったんですよ。だからその点佐賀井くんすごいなと思うんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。
なんでその最初に、うん、まあ、多分最初怪しい中から絶対入ると思うんです
よ。まあそうですね、入りましたね、う
ん、なんでそこをじゃあ怪しい中からやってみようかなになったんですか？
うん、そうですね、自分がその仮想通貨を始めるきっかけっていうのが、はいはい、まあ、同期に、まあ、自分は会社員としてその去年は勤めてたんですけれども、
はいはいはい、
まあ、その時の同期で始めてる人で2016年の11月から始めてる方がいたんですよね。
なるほど、
うん、でその方から、まあ、仮想通貨っていうものを聞いて、
うん、
で自分も結構投資には興味があったんですよ。
へえ、
うん、まあ、もともとそのトレダビっていうその仮想的に、まあ、仮想通貨でちょっと混ざっちゃうかもしれないですけど、はい、仮想的にその、まあ、自分の通貨っていうものを持ってて、それで株に投資していく、まあ、だから実際のお金はかけていない
トレナビ、
そんなトレナビっていうのがあるんですよ。
へ、
まあ、実際のチャートを動かして、まあ、それで、うん、トレードして、
あ、デモトレードみたいな感じですか？
そうですね、デモトレードみたいなやつです。
じゃあ、まあ、お遊び感覚で投資を学べるみたいな。
はい、
はあ、
で、まあ、その延長線上で、うん、まあ、その方から聞いたときに、うん、あ、実際に投資してみたいなっていうふうに思って、うん、まあ、仮想通貨それで手を出してみたって感じですね。
なるほど、まあ、じゃあ身近な実績者がいたからって感じ、
うん、そうですね、そこが一番でかかったですね。やっぱり
最初何買ったんですか？
自分は最初からもうリップルから買いましたね。その人がもうリップル推しだったんですよ。本当に
リップル推し、
リップル推しで。
なんでリップルがいいって言ってたんですか？
その人はもう国際送金っていうのは、まあ、リップルのその、まあ、ホワイトペーパーにもあるものなんですけど、うん、
ホワイトペーパー、
ホワイトペーパーっていう、はい、まあ、その事業計画書みたいな感じのやつですけど、
そうそう、まあ、仮想通貨知らない人に簡単に説明すると、
はい、
まあ、あれってただの技術革新が起きてるだけなんですよね、
はい、
でいろんな仮想通貨って今もう何百種類ってあって、何千種類まであるのかな、うんうん、あって、でそれぞれ この仮想通貨で何しますよっていうのが明記されてるんですよ、
うんうん、
でその何しますよっていうテーマに沿って仮想通貨が発行されて、
はい、
その何しますよっていうのがちゃんと書かれたのがその事業計画書っていうのがあるんですね。
そうですね、
この仮想通貨を使って何をします、うん、まあ、その事業計画書のことをホワイトペーパーと呼ばれて、
はい、
あ、まあ、ビットコインだったら、まあ、決済システム、この世の中の決済システムを簡単にしますよ、
うんうん、
っていう風な論文が最初出されて、まあ、それがホワイトペーパーに当たると、はい、まあ、そんな感じですね。
そうですね、
はい、じゃあ続きをどうぞ。
はい、まあ、そのホワイトペーパーで、まあ、その国際送金っていうのを打ち出しているのが、まあ、リップルだったんですよね、うん、
なるほど、国際送金、
はい、で、まあ、国際送金の今の現状って、まあ、結構その、はい、ひどくて、まあ、
めんどくさいですよね。手数料高いし、
高いし、
僕もたまにやりますけど、超めんどくさいですね、
うん、あ、本当ですか？やりますか？
あ、やります、やります。もうすんごい手続きがね、めんどくさいんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、楽天銀行からね、うん、香港とかに送ったりすることがあるんですけど、もうなんだろう、別でログイン、別のアカウントっていうのかな、また別にアカウントみたいなの作ってログインとログインパス生成して、
うんうん、
そっからこうなんか、しかもなんだろう、この送り先とかもこっちと違うじゃないですか。
違うですね。
これで合ってんのかなみたいな、 面倒くさいし手数料高いし、うんうん、嫌になっちゃうっていうのが、
ね、ですよね、はい、しかもそれでさらにあのなんか送ってその正しいものでもなんか1割くらいだったかが、うん、その送金が失敗してしまうっていう状況で、
え
そうなんですよ、今の国際送金ってらしいんですけど、1割だったか分かんないんですけど、なんかトランザクションか分かんないんですけど、はい、まあなんかその送金するとき、
はい、
送金するときのそのまあ手続きの不具合とかあるのかもしれないですけど、まあそういう話を聞いたんですよ、うん、その方から。
なるほど、
うん、でまあその国際送金っていうのが今は結構その現状としてまあ問題点が多いと、でそれを一括でそのまあ解決することができるのがリップルっていうもの、まあ、ブリッジ通貨って言われるんですけど、
ブリッジ通貨、
はい、
すごいカタカナが出てきましたねカタカナばっかじゃないですか、もう冒頭の佐賀山さとか
も
ずっとカタカナじゃないですか。
カタンですか、あそうじゃなくて、
は
あ、すいません、はい、まあ、そんな感じで、はい、あのまあ、ブリッジ通貨っていうもので、まあ、今後発展していくだろうっていうふうに言われて、
うん、
まあ、それで結構、まあ、自分も興味を持って、うん、あこれはいけるんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、そこに投資したっていうことがきっかけですね。
はいはい、まあ、仮想通貨、はい、リップルっていう仮想通貨はそういった国際送金が、まあ、面倒くさくないだったらこれ使えばよくないっていうのがテーマだったんですね、
はい、そうですね。
なるほど、まあ、リップル人気っすよね。
人気ですね。
去年100倍でしたっけ、103倍、
去年はそうですね103倍とか、まあ、一時期3円台から400円台くらいまで伸びてますから、そうっす
よね、130倍か、
うん、
すごいな、まあ、その時に跳ねたんですよね。
そうですね、入りました。
やばいな、100倍はすごいですね。
100倍はやばかったですね、うん、
普通の投資じゃなかなかいかないですから
、ね、いかないですね、確かに、はい、
そう、まあ、僕も今仮想通貨いろいろとあって、まあ、上がってるものもあればかなり下がったものもやっぱあるんですよね、
はい、あやっぱりそうですよね、
まあ、でもね、なんかその下がったもの佐賀井くんも多分ね、あの、うん、一緒に持ってるかなと思うんですけど、
はい、
あのちょこちょこと上がり傾向であるんですよね。
そうですね。
そうそうそう、うん、だからまあこれってなんだろう、じゃあ仮想通貨ってギャンブルなんじゃないのとかっていう人ってたまにいるんですけど、
あ、うんうん、
まああの投資ですね。
投資ですね。
はい、ちゃんとそのホワイトペーパー、うん、あのこれは何をするかっていうところとか、うん、あと関わっている人とか、うんうん、あとはそのまあその業界に対する未来とかですね、
うん、
ってものを考えるとなんとなくこれはいけるんじゃないかっていうのはまあ見えてはきますよ
ね。ありますね、そういうのは。はい。はい、
まあそれでも絶対っていうのはこの世にないんで、
まあ、そういないですね、
確率が高いっていうもんです。けど、うん、なんかそこに対してまあ投資をしていくっていう感じですよね、
うん、
だ僕だったらあとなんだろう、持ってるものはまあそれは何か言えないですけど、さっきのね、はい、あとまあ固くイーサリアムを結構持ってます ね、
ですね、イーサリアムは強いですよね、
はい、イーサはまあ硬いですからね、
硬いですね、うん、
まあまあ下がることってのは今後ありえないじゃないですか、
ありえないですね、イーサは、
まあ、じわりじわりとでも必ず価値が高くなっていくもんなんで、うん、まあその辺とか、まあ、なんで価値高くなっていくかっていうとね、まあ、本当僕の口から簡単に説明すると、
はい、
イーサリアムはそのブロックチェーン技術っていうね、うんうん、まあ、名前聞いたことあるかもしれないですけど、
はい、
そういったブロックチェーン技術っていう新しい技術を使って、うん、まあ、それで仮想通貨とかね、うんうん、をメインにこう動かしていくシステム、技術システムみたいなのがあって、
はい、
で大体他の仮想通貨ってそのブロックチェーンの技術を必要とするんですけど、うんうん、そこが、イーサリアムのブロックチェーンを使ってるから、
うん、
硬いってことですね。
ですね。
要はその他の仮想通貨周りも発行したいと思うんだけど、発行するときに、うん、まあほぼイーサリアムの
ですね。そう、もう媒体でやってきますからね。
そう、媒体だからそのまああれですね、いわゆるまあインフラみたいな感じ。
はい、
うん、そのアプリ開発するのにパソコン絶対必要じゃないですか。
ああ、
そ
うですね。
そう、アプリ業界発達するんだったらパソコン絶対売れなきゃいけない。
うん、
まあそんな感じですよね。
ですね。
言っちゃえば、そのパソコンないと何もできない。はい、まあイーサができないとまあ何もできないわけじゃないけど、
うん、
うん、まあ結構できないものが多いと。
難しいですね。
うん、そうということで、まあイーサリアムが硬いから買ってるって感じですね。
そうですね。は
い、まあこれを聞いてね、じゃあ私もイーサリアム買おうとかっていう人はいるかもしれないですけど、まあ一時的に下がることはあっても ある程度伸び続けることはまあなんとなく分かってるんで、
うん、
でもね、こうネットとか見るとすんごい変な記事書いてあるんですよね。イーサリアムは今後下がるとか、ビットコインは終わりだとかね、仮想通貨は終わりだとか言ってるけどね、もう全部釣りですからね、あれ
は。そうです
あれ全部釣りっすよね。
うん、ちゃんと調べてやっぱりそこで、まあ、自分の確信を持って投資してる先っていうのはやっぱり投機じゃなくてやっぱ投資だと思うので、そう、それが
一時的な投機じゃなくて、まあ、投資っすもんね、
う
ん、
そうですね。
そう、まあ、そこの部分ちゃんとこう、特に日本人そうらしいんですけど、調べてない人多すぎられるらしい、
多いですよね、
うん、なんか周りがやってるから私もやろうみたいな
多いですね、自分もそれ最初ですね、
うん、
言ってしまえば、
まあまあまあそう、
はい、
きっかけはね、まあ、そうかもしれないですけど、
はい、
じゃあこれが何なのかってことを分かんないと、よく分かんないものに投資してる、うん、よく分かんないものに投資してるって思うと怖くてできないとかなんで、
うんうん
うん、まあ仮想通貨は今後絶対的にやっていった方がいいやつですね。
そうですね、うん、
ただまあ投資をするときは絶対余剰資金でやった方がいいですね。
そうですね、マネープレッシャーはすごいですからね、はい、
そうですね、そのマネープレッシャーある程度いいよって人だったら別に大丈夫なんですけど、
うん、
だって、まあ、ぶっちゃけた話、僕あの500万ぐらいバーンって突っ込んで、で結構下がってたとしても、まあ、ああ下がっちゃったなぐらいだけど なんかこう多分他の人だったらやばい、うん、やばいやばいやばいやばいやばいやばいみたいな感じになると思うんですよ。そう
なりますよ。
そこがやばいやばいってなると正常な判断できなくて損切りとかしちゃうんで、うん、そこはねダメですね。
ダメですね。
うん。だからまあ僕よく言うのは、まあ投資やるのは全然いいんですけど、まあ余剰資金がある、もしくはもうこれでは本当私はこれやりたいっていう場合はそれでいいんですけど、うんうん、まあ、そうじゃない、まあお金を着実に増やしたい場合は、
はい、
まあいきなり仮想通貨やるのもまあ悪くはないけど、うん、まあ佐川君みたいな例もあるんでね。
そうですね。デモトレードとか、それもやって、まあ仮想通貨に入るとか。
うん、とかあるけど、まあできるんだったら安定的にお金を生み出すそのビジネスモデルってものをね、
ああ、そうですね。
確立させて、うん、そこで例えばじゃあ会社員の方、主婦の方、まあ学生の方、誰でもいいですけど、うん、まあ、余剰資金がしっかり出てきたところで、その余剰資金をこう、売買にさせるために、やるっていうのがいいですよね。
うんうん、そうですね。もう皆さん言いますよね、うん、それの、ビジネスを基盤に持って、そこから投資始めろっていうのは。
うん、ああ、そうそうそう。
そうですよね。
それはもう硬いし、じゃないとその、マネープレッシュに負けたりとか。
ですね。
あとはその、お金を生み出す財源がないと、うん、結局、少額の投資じゃないですか。
うん、ですね。
投資ってその割合なんで、
うん、
そう、なんか、いくら 200% 出ましたって言っても、掛け金1円とかだったら200円なんですよね。
そうですね。
あそこで100万とか持ってたら2000万になるわけじゃないですか。
そうですね。
うん、2000万じゃあ2億か。
うん。
あ、うん、2億
です。一気に上がりますね。
そう、
本当に。
なんかそういったものその財源の確保するためにも、うん、うん、だからビジネスはやっといた方がいいっていうのはまあ僕の見解ではありますよね。
うん、いやでも自分もそれは本当にそう思いますね。うん、自分も最初その仮想通貨に投資始めたのは会社員からですけど、
うん、
で会社員の頃って自分本当投資その一回いい味締めちゃったんで、うんうん、
お金なくないだ
って。いやなくなったんですよ、うん。だから自分のお金はないけど投資はしたいと。でその時に老金のカードローンがあったんですよ。
は
あ
は
あ、あれって50万円借りれるんですよね。
で
その50万円を借りてビットコインの FX っていうのがあるんですけど、うん、ビットコイン FX っていう、
は
あ、まあレバレッジを効かせることができるんですけど、それが
レバレッジ。
まあ倍率ですね。自分のその限界以上をかけることができるものなんですけど、
う
ん、
そう
ですね、
その自分が預けたお金を担保に、
はい、
まあ、大きな金額でその割合で動かす
と。そうですね。それをやってたらやっぱりこの借金してやってるわけじゃないですか、
うん、
で自分のその稼ぎ以上の50万っていう額をかけてるわけで、うん、やばいって思うわけなんですよ。
怖いよね、
うん、でビットコインとかその仮想通貨って結構その波は大きいので、
そうですね、
下がるときは本当にガクって下がるし、うん、上がるときは本当ガーって上がるんですよ、うん、だからこの下がった瞬間ですよね、もう世界の終わりみたいな感じで、
あ
ーあーみたいな感じですよ本当に。チャート見ながらもう真っ白になる感じの、そうなんですよ。 でもう本当に自分それのせいで正常な判断本当にそれこそできなくなって、
うん、
その50万っていうのを0円にしちゃったんですよ。
あ、1回0円にしたん
ですか。1回0円にしたんです。その借金したやつなんですよ。だから元本でそのリップルに入れてたやつはそのまんまなんですよ、ずっと。
はあ、
でそれ以外でそっちは動かしたくなくて投資したかったんですよね。
ビットコイン FX ってことはまあ普通にトレードしたってことですか。
そうですね、トレードしてたんですよ。
いや
だからもう夜中の3時とかもうチャートずっと見てるんですよ。もう最悪でしたね。
それいつですか。
あれが11月とかですね。11月12月頃ですね。
まあまだ微妙ですね、それ、
うん、そうですね。
FX の知識持ってる人が、まあ仮想通貨のね、
うんうん、
まあ、ビットコイン FX、うん、まあ、ビットコインを使って、その、じゃあ日本円とか、
はい、
まあ、US ドルとかと、こう、FX の知識で、こう、トレードするってなるんですけど、うんうん、あれもじゃあなんでそのトレードのスキルが使えるかってさ、わかるですか、
う
ん、
あ、まあ、心理戦っていうか、大衆心理じゃないですかね。
ちゃちゃ、
あ、違うんですね。
そこの前に、まずある、一定の取引量がないと、成り立たないんですよ。
うんうん、あ、なるほど。
全部チャートで の, そのトレードの勝ち方っていうのはいろいろあるじゃないですか、うん、線がどうとか、
ね、
そう、うん、ここでブレイクしたらうんぬんと か,、
はい、
なんか僕その辺とか詳しくはないですけど、
はい、
じゃ あれってまあ全部統計なんですよね。こう来たらこうなりやすい、うんうん、そう、大衆心理的にこう動くからだけど、
うんうんうん、
その絶対数が少ないとそう動くとは限らないし、
な
確率が少ない。
確かに。
だからビットコイン FX やってる人いるし稼いでる人僕知ってますけど、うん、
はい、
結構難しいんですよあれって。
なるほど。
そう、あとそのやるとしてもビットしかまだできないですね。
そうですね、ビットしかないですね。
ビットコインが一番まあ今仮想通貨なんか取引量高いじゃないですか、
はい、
そう、なんか去年の11月とかまだ若干早いぐらいだったんじゃないですか。12月にバーンっていったじゃないですか。
はい、
あそこで多分取引量結構なったと思うんで。
そうですね、その時ぐらいにちょうど100万超えとかあった時期なんですよ。自分が60万とかの時期から始めてて、うん、
で
その100万とかには上る時だったんですけど、やっぱりその上がったって言ってもそのやっぱり短期で見るとガツッと下がる時もあるんですよ。一回70に上がってから50に下がって100いってるんですよあれって、
うん、
で自分70で買って50下がったともう瞬間だったんですよ本当に。ちょうど、もうそれが本当マネープレッシャーで半端なかったですね。
そう、あと仮想通貨スプレッドも結構高いですからね。
あ、そうですね、スプレッド高いです。そうそう、
スプレッドっていうのはまあ簡単に説明しますね。
そ
う、買う額と売る額って差があるんですよ、うん、
差があります、ね、
その差のことですね、
うん、
そう、なんか仮想通貨なんか売り いくら買いなんとかってやるのは、まあ、その差額スプレッド、はい、だからその同じ金額、まあ、同じ瞬間にタターンって買って売っててやってもあのスプレッドの差があるんで必ずその損をしちゃうんですね、
はい、そうですね、
損しますね。特に仮想通貨の場合めっちゃ高いですよね。
めっちゃ高いですね。
だってイーサとか僕一応毎日チャート見てますけど、はい、大体その6、今まあ6万円台じゃないですか、はい、大体6000円ぐらい差ありますね。
そうですね、うん、買いで 6万6000円とかなりますね。
そうそうそう、はい、6000円ぐらい差あるね。だからね、うん、そのまあそれもあるから、まあ、ちょっと難しいですね。
難しいですね、確かに、
はい、ということで、うん、まあ仮想通貨をするにも正しい情報ですね。情報とちゃんとそこで自分が何をやってるか、なんでこれをやるかということを、うん、まあ、ちゃんと理解して確信を得た上で、まあやっていってほしいなと。
そうですね。
まあ、時にはね、突っ込んじゃえっていう行動力も最後には必要ですけどね。
はい。
まあ、あの、未来は見えないからな、いくら精査しても見えない部分は見えないんで、うんうん、まあそういった部分を持ち合わせながらね、仮想通貨やるんだったらやっていってほしいなと思います。
はい。
というわけで時間が来たんで終わりにします。お疲れ様です、
はい。お疲れ様でした。
今回も、高浜真也の学校では教えてくれないお金の授業をお聞きいただきましてありがとうございました。番組紹介文にある LINE アットにご登録いただくと無料面談、全国どこでも学べる有料セミナー動画のプレゼント、そしてこのポッドキャストの収録に先着で無料でご参加できます。ぜひ LINE アットにご登録ください。それでは次回もお楽しみください。